ジョエスタウンジャーナルをご覧の皆さん、こんにちは。ジョエスタウンジャーナルではこれからこういったポッドキャストっていうかラジオのような企画に取り組んでいこうと思います。それでその企画では、いろんな方々の生の声を聞いたり、いろんな人たちの意見をこう直接言ってもらったり、そんなのを考えてるんですけれども、今回は初めての第1回目になるんですけれども、初めてなんで一番最初なんで、やっぱり自らのことを語るべきだろうということで、今回はそのタウンジャーナルってどうやってやってるのとか、この記事ってどうだったのとか、そういったことをちょっと聞いていただこうという企画です。それで、今回第1回のゲストとしてですね、5年前かな、ジュースタウンジャーナルを始めてからこうずっとたくさん読んで記事を読んでいただいてて、でコメント数が最も多い方がいらしてですね、今井隆さんという方に来ていただいてます。で今井さんは一部の方ご存知かもしれないですけど、匿名掲示板で実名でこう活躍されていたり、自称革命家というフレーズで名前でも有名です。じゃあ今井さんどうぞ。
はい、どうも、こんにちは。栄えある第1回にですね、お招きいただきました、今井です。よろしくお願いします。今紹介いただいた通り、自称革命家を名乗っておりまして、散々書かせていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はあれですよね、今日というか今年、2016年新春というか正月の記事見ましたら、そんなような音声というか対談的なの持って書いてあって、
新年のね、新年の明けましておめでとうございますって、挨拶のところにね、なんかそういうのに挑戦しますみたいな、
それもですね、某匿名掲示板でそういうの書いてあったよって指摘されて見たら、あ、本当だと思ったんですけど、はい、まさかこういうね裏があるとは誰も思わないと、
ちょっと言い忘れましたけど、タウンジャーナル側は私江口です。名前言うの忘れてました。
そうだ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。江口さんはタウンジャーナルの何の人なんですか？
ネット的には中の人なんだけど、そのタウンジャーナルの一応編集責任者っていうことで、
編集責任者ね、
やってます。当然取材もしてます、そんな名前は偉そうだけど別に普通の取材してる人です
なかなかね、これもうだいぶタウンジャーナルってそもそも一番最初っていつ頃になるんですかね。
ちょっと待ってください、ね、
はい、今ここにパソコンがあって、
パッと出ないところがまたなん
とネットにつながっててすぐこう見える、
平成22年の1月だから、2010年1月から一個一個記事を増やしてきた。
2010年の1月か、はい、僕が上越に僕は旅の人ですけど、2009年の9月から住み始めてるから、だいたい同じぐらいか、仕事の途中にこうネットで休憩時間に見るときに、あ、こんなのあるんだって気づいて続いたのが本当もう始めた頃からなんですね。
始めた頃からやっぱり見られてるわけですね。
はい、いや、こんなニュースサイトあるんだ、すごいなって思ってて、そしたらあれか、ほどなくほらブログ大賞みたいの撮ってませんでした？
あれはいつだったかな、その次の年ぐらいですかね。今名前変わってますけど、ライブドアさんっていう会社から、ブログメディア新人賞っていうのをいただいて、そうです、いただきました。
地域のねニュースサイトって、いわゆる何ていうんですか紙媒体がやってこうそれをこう転載してやってるのは今までもあったけど、こういうネットのねこういう特に小ネタも含めてやってるところってあんまりない
ですよね。あんまりないです、あんまりないです、これは。
でね、何がやっぱりすごかったかっていうと、当時僕も Facebook を始めたばっかりの頃で、その何ていうんですかね、政治的主張をみんなねいろいろ返したりしますけど、お昼ご飯アップしたりとかしてるじゃないですか、とにかく僕もね何か言いたくて言いたくてしょうがなかったんですよ。上越に来てほどなくいろんなことに気がついて、もううずうずしてたところにタウンジャーナルにコメント機能が Facebook でついてて、これだと思ってもうほどなく書き始めたはずですよね。
そうですよね、
もう当時だって話題すでにいろいろありましたもん。
そう、多分記憶が多分前後するのかもしれないけど、ちょっと細かい話になっちゃうんだけど、タウンジャーナルって、多分ライブドアブログ アダイブドアの新人賞をいただく前とか、そのあたりまでは、
はい。
そのコメント欄って確かにあって、
ええ。
今も Facebook でログインしてね、
はいはい。
名前が出てコメントできるんだけれども、そうじゃなくって、いわゆるまるっきり匿名のコメントなんだ。
ああ、いわゆる普通のブログのコメントね。はい。
その時は、ある種の記事は、本当匿名掲示板と同じ世界？
あ、結構書かれてました？
めちゃめちゃ書かれてて、ちょっとこう闇な感じ？
誹謗中傷というか、みたいなね、ノリになっちゃいます
なっ
よ
ちゃっ
ね。
て、そういうのが結構目立ってきちゃって、ちょっと許容できないとこまで行っちゃって、ある時期に。それで、Facebook の当時ね、もう今もそうだけど、タウンジャーナルのアカウントってあったんで、そこで、Facebook の皆さんどうですかって匿名のね、コメントやめたいんだけど、みたいな議論が若干して、今の Facebook、まあ、原則実名っていうことで、そっちに切り替えた経緯があってで
な
するね。
ほどね。
原則実名になってから、多分今井さんすごく活躍さ
そう
れ
だ
て
と思い
て、
ますよ。そっか。あとまあ、ツイッターのリツイートも最初の頃からあったのかな？
ツイッターは一番初め
あ、
か。
そうですか。それもね、ちょっと後で時間があれば話せるかもしれないけど、僕はツイッターアカウントは持ってるんだけど、ログに使ってないんで、一回ね、何の記事だったかな？記事のことで、ツイートの人、ってかツイッターの人、彼らってほら、匿名というか、まあ、ああいう仮の名
まあ、
前じゃないです
ほぼ
か、
匿名で
の
すよ
人
ね。
に、Facebook のノリで絡んじゃったことがあって、もういろいろあったんですけど、それはまた時間があれば、後ほどね。はい。じゃあ、まあ、こんな感じで、せっかくお招きいただいたんで、とにかく、喋ってないといられないという、私のようなものでいいのかわかりませんが、いろいろ逆に、こっちからもね、伺えることがあれば、どんどん聞いていったりとか、したいと思いますけどね。はい。僕ね、仕切っちゃいますんで、なんでも、飲み会でもそうですけど、つい仕切っちゃいますんで、そこはね、ちょっと待てと言っていただければ。じゃあ、どの辺から行きましょうかね。で、今日は多少グダグダ感
そうで
が
す
1
ね。
回目なんでね、あんまり。
別にそんなに、私もはっきり言って、ほら、ジョエツって、まあ、タウンジャーナルなんか一番後発だけれども、ジョエツタイムズさんとか、まあ、ジョエツ読売さんとか、FM ジョエツさんとか、あと、ジョエツ新有線放送さんとか、ケーブルテレビとか、日々の日刊っていうかね、まあ、放送は日刊って言わないのかもしれないけど、やってるんだけど5つもあって、その他にジャックランドさんとか小町さんとか、マルコット・ジョエスさんとか、あとなんか落ちてないかな。
こういうところで落ちると後でなんか
あと
ゴミ
なんか
が
や
あっ
れちゃ
た
うん
り
で。
まあフリーペーパーはまだまだいくつもあります
ギ
もん
フトさんと
ね。
かね、あとなんだっけな、
ココラさんで
コ
し
コラ
ょ。
さん、そう。
まああと求人系もいくつ
求
か
人
ね、
もある
あ
し、
りますね。
なんだっけ、ウィル？
ウィルです
ウィル
ね。
さん。だからもうすごくあって、なんかなんていうのかな、そんなに人口、まあ、人口圏でいうと30万までいかないですよね、周りまでちょっと入れてもね、いかないんだけど、その割にはすごいメディアが、
多
地
いで
元メ
すよ
ディアがも
ね。
のすごいあっ
俺
て、
は来た時驚きましたよ。全部あるじゃんと思いましたもんね。
その中でもやっぱ放送メディアのプロの方々もいるんで、それに比べたら私めちゃめちゃ素人で、なんていうの、こう喋ったりするのはね、
僕もまあね、そ
なん
んな
で、ち
と
ょっ
ころ
と
です
こう、
よ。
緩い感じでやらない
そう
と。
ですね。逆にね、そういうある意味、硬いというか、きちんとしたやつとは逆に違うよう、差別化ね。差
その
別
道
化。
の方々にはきちんとやっていただいて。
そうですね。まあ、こういうのもあるよと。今、ほら、若い人なんかも、ユーストリームみたいなのを使う、ユーストリームね、なんか撤退するとか言ってるけど、使って、すごい自由に番組みたいなのやってるじゃないですか。もう、僕ですら、ちょっとあの速さには追いつけないぐらいのノリですよ。すごいですよね。まあ、緩さをね、うまく今回 は、
そうですね。
こういう言い訳を混ぜ
言い訳
つ
をちょっと発明しとかない
つ、
と、
喋るという
あんま
ね。
りね、その道の方々も知り合いいらっしゃい、いるんでね、
そうですね。ただ、
そういうところに足踏み入れてるんじゃないですよと、ちょっと
そう
エ
です
スキ
ね。
ューズやっ
そう
て
ね。
ないと
こういう
ね。
ね。そういうのがね、上位さん厳しいのかもわかり
い
ま
や、
せ
大
んけ
勢
ど。
やっぱたくさんいるってことは、
そうで
競
す
合する
ね。
部分もこう、あると取られるとね、また。
あと、今回やっぱりまあ、意欲的ですよ。こういうネットメディアとしてのニュースサイトが、要はその、今までほら、映像は、
映像です
ね、
ね。
YouTube に上げたのを
YouTube に上げ
ここ
たり
にリンク
ね。
したりとかっていうんで、いろいろやってますけど、音っていうのはね、やっぱ肉声じゃないですか。今まで文字でしかこの、見えなかったものが、この今実際こう江口さんが喋ってるのを皆さん聞いてるわけで、
それは多分ね、今井さんを掲示板で見てる人もね、喜んでると思いますよ、相
今
当。
日来る前にこっそり帰ってきちゃいましたかね、取りに行くとね。まあそういう感じ。だからそういう何て言うんですか、一種アンダーグラウンドみたいなところもあるけれども、こういう形でその目指すところは結局上越が盛り上がればっていうの
まあまあ、
があります
そうで
も
す
ん
ね。
ね。そういうので、まあ何らかの役に立てればなっていう話ですよね。そうですね。まあそしたらじゃあ、ゆるゆる話す中で、 一応段取り表みたいなものがありましてね、どんなの話していこうかなっていろいろ思うんですよ。やっぱニュースサイトだから、その、なんていうんですか、事件事故も含めて、楽しいイベントの話題から含めて、いろいろあるじゃないですか。はいはい、だから今回なんか、どこまで聞けるのかっていうのは、
はいはい、
あと、やっぱりその、例えば去年、固い話すると、国の方が安保法案をって時に、やっぱり市内でこういろいろ活動させたりね、それもニュースになったじゃないですか。そうすると主義主張の話も絡んでくるから、どの辺までは OK で、どの辺まではタブーなのかなってね、やっぱ聞く側としてはちょっと気にはなります。
いや、何でも聞いてください。ダメなことは、それは答えられないって答えますか。
ありがとうございます。ちなみにタウンジャーナル的なその、主義主張っていうか、先にこの、口聞いちゃうと、その、なんかあるんですか。
いや特にその主義主張っていうのは特定のね、
うん、
例えば、まあ、名前出したらいいと思うんだけど、例えば政党の機関紙みたいな、特定の赤旗みたいにね、なんかはっきり主義主張がある、
うん、
まあ、それは当然ですよね。
そうですね、
うん、でそういった意味での主義主張っていうのは特にないんだけど、
うんうん、
ただそのなんていうのかな、じゃあ中立かともあるきり、ニュートラルかって言ったら、いやでも人がやってる以上ね、うん、そのニュートラルでもなかったりして、
うん、
ただだからそのなんていうのかな、いや、やってて、
はい、
目指してるっていうか心がけてるのは、
はい、
中立じゃないのに中立を装わないって場合に、
なるほどね、
中立じゃないなと思ったら中立じゃないですっていう記事、
はあは
あ、まあなんかっていうのかな、だからちょっとおかしいかな今の。
いや正直だって、こちらからするとだからそのどこのメディアとは当然言わないけれども、やっぱりこう公正という公平なふりをして実はある方向に誘導しようとするメディアって今すごく、うん、まあ、全国的なレベルのメディアでは多いじゃないですか、テレビも新聞も
言われますよね、
うん、だからそれをみんなフェイスブックとかではもう自分の主張に応じてそれを攻撃したりしますよね。
そうそう、ただねやっぱりあれも新聞なんかも、
うんうん、
なんていうのかな、例えば朝日さんは、
はい、
朝日さんの考えっていうのは社説で書いてるし、
う
ん、
あ、まあそう
です、やっぱり社説っていうものをきちんと持ってて、
はい、
杉市長はやっぱそこで述べてるんですよ、
うん、
でその社論で、まあね、まあ確かに報道は中立で客観的だって言 う,、
うんうん、
言うけど、じゃあ自分たちの説隠してるのかって隠してるわけでもない。
ああ、まあ、そうですね、うん。
だからなんかその、なんか極端にねじ曲げてるみたいな批判受けてる、
うん。ね、あ、まあ、どっち側もそうですもんね。
そうそうそう、どっちもね、朝日さんも産経さんもね、うんうん、そうだけど、それってまあ別に、ちゃんと見れば、
うんうん、
そういうこともちゃんと主張もされてるわけだからって思ったりして、
受け手側の問題なのかな。
同じことで、なんていうのかな、そう、主張する場面があったら、してもいいよねぐらいに思ってます、はいはい、だから。
あ、なるほどね、うん、そういうのですね、今までの記事の中でそういうのないその割には
お話としてはそういう話になって
る、一応そういう建前で、
ええ、
その割にはっていうのでいくと、うん、姿勢については随分突っ込んでません。
いや、その突っ込んでる。
あ、批判とかじゃなくて、ね、
いや、まあ別に批判は、やっぱり批判っていうのはね、この仕事一つ批判。
ああ、そっか。
うん。そうそう。突っ込んでるって感じるのは、やっぱり客観的にやるっていうのはやっぱり批判的に、
うん、あ、結果的にまあそういう
し、そんな突っ込んでるわけじゃなくて、普通の人がこれはちょっとおかしいでしょと思うことをおかしいでしょ、
うんうん、
じゃないんですかって聞くっていうのはやっぱこの仕事なんで、は
いはい、ね、だそれでいくとその上越に住んでまあ6年7年の中でその細かいこともたくさんありますよ、その再開発ね、まあ後で出てくるかもしれませんけどね、
高田
の、まあストピアですね、はいはい、名前言っちゃえばとか、あとそのまあ、まあ談合の問題もそうだし、うん、まあ過小公正産業会館とか市民の立場からするとその賛否も当然あるでしょうけど、一市民としてその行政に突然例えばですね、
はいはい、
その電話かけたりとか、僕結構クレーマーの皆さんご存知の通りすごい伝突する、ね、もう直接電話かけていろいろ言う人間なんですけど、それでもやっぱり伝わらないことが多いですよね。当たり前ですけど担当の者に伝えますとか、
はいはい、
担当者の人が聞いたとしても、その人の力ではどうにもならないじゃないですか、大きい仕組みの中だと。だからそれをただじゃあ言わずに我慢するかって言うととてもできないので、こういうその各場所っていうか方法を提供してくれるのはすごくありがたくて、そのおそらく関係者も当然見ているであろうという期待みんなしてると思うんですよ。
コメント欄、
はいはいはい、そっちごめんなさい、ね、そっちの話なんですけど、だからその姿勢についてそのいろいろあるとね、定期的に追ってくれてますよね。アストピアの件なんて確かこれ、
はいはいはい、
カテゴリーでずっと見れる、今までの経緯ってずっとリンク
記事 つけたりしてます。
してますよね、だからあれなんか計画の段階から僕すごい反対というか、はいはい、もう絶対将来廃墟になるからやめとけって何回書いたか廃墟って、ね、言葉使ったか分かんない。
ああいうのもやっぱり計画の時の記事から全部たどってこう見られるっていうんですかね、はいはいはい、あの本庁の再開発なんかは、そうするとこの時レストランね24時間レストランできる話あったよねとか、
本当そうです、
その辺の経緯がこうちょっと調べるのも楽ちんで。
そうですよね、まあ、逆に言うとこれもしなかったらこう時系列で見てどんなだったっけって分かんないですよね、うん、誰に聞けばいいのか全然分かんない。
そう、やっぱりこれは別にそのまあ確かに そういう記事高田のね再開発の記事はなんかたくさん書いたから、うん、すごくその蓄積もあって、はいはい、誰でも過去に遡って、うん、あそこの時どうだったかとかって知ることができて、これやっぱインターネットのいいところ。
確かに紙メディアだと結構難しい検索はね、難しい
です。紙だけだとやっぱ難しいです、ね、であとこういうのってだけど意外とその別にうちらメディアだけがやってるわけじゃなくて、はいはい、役所の方でも例えば厚生産業会館箇所、
はい、
あれなんかは初めからの経緯をなんか都市整備部かな上越市の、
はい、
ページかなんかで資料とか議事録とかも全部まとめてて、だから本来的にはだから それがなんかすごくよくやってるななんて思ってて、そういうのね
市民実はそれそもそもよくそういうのがあること自体は分かってない、う
ん
う
ん、ちょっとね見づらい探しづらいんだけど、
まあ、そこはまあお役所仕事ってことなのかな、
うん、探しづらいんだけど、うん、そういう取り組みってうちらだけじゃなくてやる側
やってるんですね、
う
ん、
やる側っていうか、うん、事業主体のが、
ね、はいはいはい、
の人たちがきちんとやってくださるとそういう感じで。
なのでそうするとやっぱりまああれか、僕らもそういうタウンジャーナルとかのメディアとして出てきたこういう記事も含めてだけど、もう大元にたどってみるのもまあ一つ必要ってことですね。
いや、ただそんなでも一次資料って読むの大変じゃないですか。
なんか研究者かよって感じになっちゃいますもんね。
そうだからそれみんなが一次資料見るようになると、うん、こうメディアっていうの役割なくなっちゃって
逆にそういうことが
上がったりになっちゃう。いやいや別にこれはこっちの都合の話です。
なので逆にこうやってまとめられたものまとめサイトっていうのがあるのもまあ当然理由があるってことですよね。
そうそう、やっぱりこう、ね、切り口つけてね情報提供しないと、はいはい、何も切り口のない巨大な情報だけ、うん、これありますって言われてもも
う取り尽くし間がないです、う
ん、それじゃあ2時間かけて読みますかっていう世界なんで、
は
い
は
い、
さあちょっと無理だな、ね、
だからそういう感じの仕事でもあったりする。なるほ
ど、ね、ちょっと市に切り込む市政に切り込むってところからちょっと話が ね、 あれですけどもはい、なんでね僕の印象としては結構そのなんていうんですかね、いわゆるその紙メディア、まあこれ比較したのもあれなんだけどもに比べると結構そのあんまりそっちには出てこないような記事をよく目にします。だから、例えば市長選の時に、まあ、具体的に記事で言うとすごい印象的だったけど、うんうん、市長選の前に市議のうちの、市議がその市長さんを囲んで集まってなんか集まりをやったっていう記事があったじゃないですか。でその時に呼ばれてない市議が4人いて、それは共産党のね市議3人と寛太君だけだったっていうね記事があって すごく印象的だったんですよ。あれ他になんかこうニュースにしたとこなんてあるんですか？
これね、
それそれ今ここにねそのパソコンあって見れるんですけど、
前回無投票の選挙と2013年の秋の選挙、
そうですね、
もう選挙にならなかったですよね。
あ、そうでした、
ね、
はい、
あ、そうそうそう、なんかだから市議現職の市議の人たちが何つうの、ね、現職の市長のこう応援団というか
作ったって、
ね、結成する会議があったってやつですね。
こういうのって普通
これはこれは分かんない
分かんないですよね、うん、この記事なんか結構印象的ですよ、うん、なんで僕もこう上越に住む中でいろんな市議さんとこう知り合いになったりしてますけど、それぞれからこういろいろこう逆に意見を、はいはい、意見というかこう話を聞いてこの記事の裏付けというかを聞くと裏付けって呼ばれなかった側ですけどね大体ね、そうするとああなるほどねとかも思ったりとかして、はいはいはい、こういう記事が載るのはタウンジャーナル結構意欲的というか、これだって
これは本当になんていうのかな、多分他の社の人知らなかったと。
知らない、うん、おー、すごい。これちょっとねここに取材のテーマが記事話題があるんですけど、こういうのってじゃあ取材方法とかね、そのネタを拾うその手段とか
って、こういうのは特殊だから、正義会議員の人たちが32人いるんだけど、はい、その28人がこう集まって、こう平日の昼間の午後かな、
はいはい、
そこ会議室の部屋で集まってその応援団作る会議やるっていう話で、そんなのマスコミにも言わないし、
あ、はいはい、
当然
こっそりこっそりって言ったらあれだけど、まあわざわざ言うあれじゃなかったと、まあ、まあ、とにかく当然思ってますもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、はい、なんでこういうのはあのこの政治方面はあの結構難しくって言うと問題があるのでちょっと
オフレコンというか言えない部分があるんですね。なるほどね。言えない部分があるっていうのもあの
これあのそうそう
多分意味がありますよ。
取材してる人たちもよくわかると思うけど、うん、あんまりこうそれっぽく言っちゃうと誤解して迷惑がかかる人がいたりして、
ね、そうなんだ。ほらまた今度あの春には市議選があるじゃないですか。ああそうですね、だからまあきっとねあのいろんなこういう記事があで市議選で言うとほら前回の時はもう僕こっちで投票しましたけれども、
はいはいはい、
あの全候補者のそのリーフレットとか一覧をね、はいはい、何度も載っけてくれましたね。
リーフレットといってねあのこう三つ折りぐらいになってる、はいはいはい、長細い、あのなんかガッツポーズの顔写真が表紙になってて、は
い
は
い、あの一応制作っぽいようなキャッチコピーがいくつも書いてある
書いてあるやつあれを一応みんなスキャンして、
はい、
全員分
あれはこっ
こっちで手作業でスキャンしてるんですよ。
向こうがデータがあってこう入ってない。
そうそう。
なる自前でスキャンして。
そうそうそう。
その候補分。
それをみんな PDF にしてアップするのと、
はいはい、
使ってる SNS、
はい、
あのね Facebook やってるよとかブログやってるよとか、はい、Twitter やってます、はい、あと YouTube のチャンネルありますみたいな。の一覧に、まあ、今これどこの新聞社でもみんな選挙だとやってるんだけど、
あ、そうですか。
あの、
あ、その各種ウェブサイト
で、ね、そうそうそうそうそう、あれはね、そういう情報なかなかあのやっぱりこの上越市議選とかだと、
はい、
だいたいブログやってる人も最近増えてきましたけど、
はいはい、
ね、そんなにいないし、
Facebook
って意外といるかもしれないですね。だけど
いるんですよね。ただ僕も、ね、やってる人全員とは友達になってない
し、私も
不思議なんだけど、そのリーフレットなんか見るとすごい主張が書いてあって、それを伝えたいぞって雰囲気なのに、ネットになると、まあ、まあこれ言うと怒られちゃうかもしれない、年齢等々もあるのかもしれませんが、すごい消極的じゃないですか。
そうですよね。
ね、なんかまるで言いたくないかのような人もいるわけで、本当、うん、不思議ですよ。
ちょっと語弊あるかもしれないけど、はいはい、そのなんていうんですかね、公職にある議員の方ね、やっぱりそのある程度ね、その自分の主張だとか、
はい、
こうしたいよみたいな話を、
うん、
なんていうの、Facebook だと、うん、あの友達限定にしとくと公開範囲をね、
そうですね、
友達限定にしかならないわけじゃないですか。一般公開でやればいいのになって思う
が結構あった。友達の人限定の人います？
います、います。
それは確かに
とか、まあ、すっごい細かい話ですけど
伝わってこないよな。いや、
この話ちょっとあれかな。
ネットのその使い方ってやっぱり、うん、まあ、人によって考え方も違うし、その Facebook とかもそうだし Twitter もそうだけど、使い方間違えると炎上するじゃないですか、だからそれをまあ恐れて慎重になるのは分かるんですけど、
うん、
もうちょっとね、なんていうんですか、どこどこの集まり行きましたっていう写真だけじゃもう、でもいいから、せめて何かしらアップをね、主義主張ももちろんだけど、ね、書いてほしいななんてね。
なんかやっぱりなんかあまり使われてないし、あれですよね。
逆にそういうのでもっとはあのアピールしてくれれば、こういうネットメディアっていうか、
なんていうんですかね、
ニュース記事とね、連携も取れる
か、うん、いやもうそれもそうだし、そのあまり投票に行かないと言われる、はいはい、その若い世代の人たちにね、はいはい、アプローチするのはすごくいいと思う。
確かに、
まあ、でもなんかそのアプローチしても投票どうせ行かないからっていう話をこの前聞いて、
あの
もっと若い人にね、PR すればいいじゃないですか、
はいはい、
みたいな、
はいはい、
ね、提案っていうかね、したらどうですかみたいなお話すると、いや、どうせ若い人さ、はい、ね、あのアプローチしても投票行かないもん。
聞きました、今若い皆さん、ね、そういうふうに、ね、頭ごなしに思われてるんですよ。
で聞いて、あ、そういう考えも持ってる人いるんだななんて思ってちょっとびっくりした。でもただ選挙権年齢も下がるし、
そうですよ、18歳からですから、
ね、まあ、市議選はね関係ないですけどね、うん、その次からですけどね。
ね、逆にそういう若い人たちをあざとく取り込もうみたいになっちゃうともうあれですけど、ね、もうそういう、ね、そうそう人たちもおそらくいるんでしょうけど、誰とは言いませんよ。でもなんかここでね、いろんな人たちが今クスクス笑ってるんですけど、やっぱり上越のことじゃないかもしれません。若い人のね、そういう関心があるんだっていうのをこうすくい上げなきゃ、大人は何やってんだってやっぱ思いますよね。
なかなかね、そうそう。ただだけどね、そのこのダウンジャーナルを やってて、やっぱりね、この選挙とか政治の記事はね、
はい、
読まれない。
読まれない。あ、そういやなんかランキングの中でも低かったな。低い低い。いや僕は
だから一部の人は喜んでくれる。
ああ、じゃあ
うちらはね、あのやってる側からすれば、やっぱこういう情報って絶対必要だし。
はいはい。
と思って出してるんだけど、しかも手間もかかるしね。
あ
だけどそれ出してるんだけど読まれないよ、
ね。なるほどね。僕の僕はいつもくっついて歩いてるですね、中Pというですね、ようやく名前出ましたけどね、中村さんって方が Facebook でその 政治に対してやっぱ関心を持とうよっていうことで、ね、いろいろ特殊な人々っていうグループを作ってるんだけど、こういうのに関心がある人は、やっぱりちょっとこう、マイノリティなんですかね。本当はそれじゃ当然いけないわけですけどね。
うん、いや、よく、なんとも。
そうですか。でも、ちょっとここで話あれですけど、僕がそのフィールドにしてるその某匿名掲示板あるじゃないですか。はいはいはい、あそこなんかは、意外に政治みんな関心高くて、匿名系空間って結構みんな危ないとかね、誹謗中傷ばっかりだとか、うん、そういうどうでもいいことばっか書いてあるっていう人多いんですけど、市議選も含めてですけど、政治の話題って結構関心高いんですよね。だから、あれですよね、その某匿名掲示板ですけど、はい、あえて、じゃあ今回はちょっと名前は言わない、いいんですか、
いいですよ。
まあ、爆災ですけどね、ここの上越版って、タウンジャーナルの記事をコピペして引っ張ってきて記事にしてるの、ずいぶん多いですよね。ヤフーじゃないや、2チャンネルというところのニュース速報プラスっていうのはありますけど、はいはい、あの感覚になって
ます。ああいう感じになってますよね。
あ、そう、僕は2チャンネルの方でも書き込みをしてる2チャンネラーでもあるんですけども、例えば今なんか見てると、あ、上から3番目に僕と語るスレっていうのが上がっててありがたいですね。今日これ収録に行くよと一応軽く予告してきましたんでね、みんなこれ聞いてくれるといいんですけど、ちょっと話を戻すか、あ、だからその姿勢のね話の中で、だから僕が主にコメントしてるのは、はい、そういう姿勢の中でも特に無駄遣い系が多いですよね。あとそのそっち行っちゃっていいのかっていう方向についてですよね、流されてる、僕はネットの中でもいつも書いてるんですけど、その体制にこうガーって流されちゃう日本人の国民性がすごい苦手っていうか嫌いなもんですから、はい、その楽しいからいいやとかって、ね、税金バーって使っちゃうみたいな記事にはすごい過剰に反応するんですよ、なんでそういう意味で、やっぱりどうしても政治絡みが多くなっちゃうかな、政治とか、まあそういう町おこしとかね、
そうですね、
その中で事件系のやつ、ちょっとそっちの話に行って話してもいいですか。
あ、いいですよ、
もうちょっとでちょっとどうしましょう。
いや、いいです
ね、実はね今日は時間詰めてないんでいくらでもこう話していいんですけど
難しいね、やってみるとね、
聞いてる側がテレビでいうとこの CM というかあった方がいいんじゃないかっていう気もするんで、ね、その辺も考えながら。
じゃあもう一つ今言いかけたやつ。
はい、どうぞ。
やりましょう。
あ、そうですね。事件事故の掲載ですよね。これね、スピードもそうなんですけど、内容もそうですけど、そこの現場の写真が載ってたりするぐらい、早かったりとかして、で、翌日朝とかパソコン、インターネットは会社でしかできないんで、開くと、昨日のこれもう乗ってるんだみたいな、もうどこよりも早いですよね。この辺についてはどんな、
なんていうの、やっぱりそのさっきの話じゃないけど、よく見られる記事っていうか、やる側の意図とは別に、はい、見てくれる方々の、ね、ニーズっていうのが別にあって、
そうでしょうね、
で今言ってるの政治のね、でもこれは私たちが大事だなと思うやつが結構読まれない。ただそのやっぱりニュースの基本っていうのはやっぱ事件事故なんでね、
速報みたいな、
やっぱりそこすごく読まれるんで、読まれるし、あと、ね、なるべく早く出したいっていうのは、それも当然思ってて、でいきなり早く出すと、なんつうのかな、その警察とかのね発表文っていうのをベースに早く出すと、なんつうのかな、早く出すと間違いも増えるわけですよ。
ああ、やっぱりそういうのもあるんですか、痛み足的になっちゃうの。
ああ、なんかほら分かんないじゃないですか、現場見てるわけじゃないから。
そうです
ね、なるだけだから、なるだけ現場行こうと、ね、そうすると、なんていうの、その場の状況とか間違わないし、目で見てれば、
で基本的にはじゃあなるべく現場には行く感じにしてるんですか。
行くのと、あとは最近増えてきたのは、その、なんていうんですかね、スマートフォンとかが普及した、スマートフォンの普及のおかげと SNS のおかげだと思うんだけど、その Facebook で、なんつうのかな、その現場にいた人とかが写真撮って送ってきてくれる。
あ、それをその、メールとか、
Facebook のメッセンジャーだ、
直接、
そう
タウンジャーナルのアカウントに送ってくる。
送ってくる。
ははあ。
そんで、Facebook とかだと、例えば、1対1でやり取りできるから、
そうですね、
状況聞いて、きちんと。
はい。
で、必要があれば、電話でやり取り、
電
話番号教えてやり取りして、間違いないし、その時の状況どうでしたかとかっていうのを、こっちの取
材さんに相手も実名です。
そう、照らし合わせて出せる。
のもあるってこと
ですか？あるある。最近それがちょっと増えました。
一種その、読者も 記者になってるみたいなところなんですね。
あ、そうです、そうです。
なんか、すごいな。
最近それちょっと増えてきてる。
あの、火事とか、燃えてる写真とか。
あ、そうそうそうそう。
この間もあの、直江津で、の港でなんか燃えたのあった
じゃない
です
か。
あの工場でしたっけね。それ写真翌日見たら燃えてましたよね、確かね。
あれね、あれは、直江津の港のね、大きい工場ですよね、はいはい。あれね、ちょっと私行ったんだけど、
はい、
あの、あれ、煙上がってるんだけど、なかなか微妙で、
は
あ、あまりに大きな工場で、
は
あ、なんつうのかな、その、広大な、あの、グランド何個分ぐらいあるような、もう敷地のど真ん中ぐらいが燃えてて、
はい、
私有地だから入れないですよ。
ね、なるほどね。
で、ちょっと引き気味に煙上がってる風な写真が撮ってるだけで。
なるほど。ま
あ、ちょっとこれ、ちょっと
これ、入って撮ったら、
う
ん、あの、
あ、そこ
逮捕です、
ね。いやいやいや、難しいです、
ね、なんかね、メディアはそういうところに何でもこう入ってっちゃう、ほら、あの、芸能ゴシップみたいなところだとね、もうどこまでも行くじゃないですか、テレビのメディアとか。まあ、そういうのはさすがにってことなんです
かね。まあ、あの、なんて言うんですかね、その、例えばね、その、この話弁解するわけじゃないんだけど、その、確かにね、ただ広い私有地だとするじゃ、じゃないですか。ほんでね、例えば完全に柵があってね、
うん、
その、外と仕切られてて、これ入っちゃダメよと、意思表示してるところに、を、ね、ぶっ壊して入ってったりね、こっそり入ってたら、それはやっぱり犯罪だと思うんだけど、その、広いところでね、こう、なんていうの、何もない空き地に足踏み入れる手ぐらいは、
はい、
まあ、あの、なんていうの、あり。
あり
なんだ。あ、ありかなと。
なるほど。
それは、あの、なんていうの、ホーム真理教の事件の時によく あったんだけど、
う
ん、その、例えばさ、十字路とか丁字路があるとするじゃないですか。その角は私有地なわけですよ。
うんうん、
ここ横切る。ね、うん。誰かあっちを、
はい。
で、これだけで、あの、住居侵入で、当時の信者とか警察庁がこう引っ張ってた。
でしょ。
それはだから法律の適用ってそういうもんで、
はいはい、
あの、ね、例えば何か脱線しても犯罪なわけで、それ全部現場逮捕するのかと、ね、それがそれはその何て言うんですかね、法の適用の裁量の裁量によるもので、あらゆるものまであらゆるものが犯罪だって仕切ったらダメなわけで、
うん、なるほど、
そう、何か、いや、言い訳じゃないですよ。空き地に入った言い訳じゃないんです。
まあ、その取材するのにもいろいろ難しさがあるんだなっていうことは、あの、わかりますね。すごい綺麗にまとめますけどね。なるほどね。
いやいや、じゃあ今のちょっと言い訳臭かった。
じゃあこの辺でちょっと一回
あれですか。
はい
はいはい。
じゃあ、あの、音入れタイムということで。はい。